桜川マキシム。
はい、どうも、ジャスンです。
どうも、リッカーです。
ね。
という二人が揃ったら何かといえば桜川マキシムですよ。
そうです。
ね、桜川マキシムって言えば、ポッドキャストじゃないですか。
ポッドキャストでございますよ。
ポッドキャストを聞くのに最適なデバイスが何かといえば、
ん？
スマートフォン。
スマートフォンですね。
スマートな本ですよ。
最近どんどん肥大化していってるでおなじみのスマートフォンです
か。ねえ、iPhone6 なんか買う気がしねえよって、僕が言ったとか言わないとか。
え、リッカさんは、
はい。
携帯何なんですか。
僕は、お仕事で使うのはドコモの Android で、プライベートは Apple、うん、まあ、一応ソフトバンクで iPhone っていう住み分けをしております。
なるほど。
はい。
はい。僕はネクサスですね。
知ってます。みんな知ってます。ジャスさんのアップル嫌いは。
そうですね。アップルね、なんとなく嫌いなんです。
うん、そういう人多いですよね。なんとなく好きな人となんとなく嫌いな人が多いことで有名なメーカーですからね。
そうなんです。あの、皆さんが日本共産党をなんとなく嫌いなぐらい嫌いなんです。
お、米国の日本共産党といえばアップルであると、
うん。そうですね。割と近い気するな。
そうですね。あの、気質的にもね。革新系でもありますしね。まあ、共産が革新なのかっていうとちょっと話があれですけども。
あの人割とスターリンでしょ。
うん。でしたね。
ね。僕のふんわりしたアップル知識。
ね。老人形とかになってるんですよね、死体がね。
そうですね。なんか翡翠の棺に入れられたね。
そんな帝国もありましたが。
はい。
まあいいんですよ、アップルの話は。
はい。
アップルでもネクサスでもいいんですけれども。
はいはい。
まあなんだったらば、ソニーは何を作ってましたっけ？スマートフォンは。
エクスペリア。
ですね。でもいいわけですよ。
はい、はい、はいはい。
まあそのスマートフォンみんな持ってるねっていう話なんですけども。
持ってございますね。まあ、タブレットとかも持ってる人も多いですね。
そうですね。で、うん、ちょっと僕ね、この間聞いた話っていうのがありまして、あ、
うん、
最近怖いな、こんなことがあるのかっていう話がありまして、
うん、
はい、あの、自転車、あ、そのスマートフォンが、
うん、
まあすごく普及してみんな持ってるっていう話と、
うん、
同じようにあの増えてる話なんですけども、うん、
はいはい、
自転車で通勤する人が増えてるっていう話も結構聞くじゃないですか。
石油高で
、うん、
ガソリンも高いと。
まあまさにそれですよね。まああとはなんとなくその、うん、モテそうイメージとかもあると思うんですけど、あとその健康志向っていうのも、あるのかな、
うん。
まあやっぱりね、都会じゃないとなかなか大変なんですけれども、その車で1時間かけて通っていたところに、うん、自転車で今日から通いますっていうのはちょっときついものがあるので、あの通勤時間が3時間ぐらい増える恐れがあるので。
そうですね。
まあ都会限定ではあるんですけども、その自転車に乗ってる人が増えています。
はい、はい。
で、さらにそのスマートフォンをみんな持っていますと。
うん。
なると、結論としてどういうことが起こるかというと、
うん、
自転車に乗ったままスマートフォンを操作する人が増える、
うん、
ということになるわけですよね。
なっておりますね。
で、まあ、その結果ですね、
うん、
自転車に当たり屋がターゲットを、まあ、据えたと。
ほう
まあ、これまで当たり屋って言えば車の独壇場だったわけじゃないですか。うん、当たり屋被害といえば。
ありましたね。
ねえ、それがあの今は自転車をこうターゲットにした当たり屋っていうのが結構増えてるっていうような記事を読みまして。
車載カメラが増えてるとかもあるんですかね。
あ、そうそうそう。まさにね、その指摘もされていて、車の場合は車載カメラが増えてるので、
うん、
まあ証拠があって、お前当たり屋やんけって言われた時に、ぐぬーってなってしまう。けれども、自転車はそういうのもないし、
うん、
まあなんとなればその、ね、スマートフォンで、まあスマートフォンの地図とかね、見ながら、うん、やっぱり運転、まあ、操縦したりとかするので、
うん、
そうするとぶつかりやすいですね。ちょっとよそ見してる隙に角から出たりとかすると、うん、自転車の方もあやっぱ悪かったかしらって思うじゃないですか。まあ付け込まれやすいっすわ。
大概の自転車ね、まだ悪いですからね。
ジャスさんそういう話になりますよね。
あのいや僕もね、もともと割と自転車乗りなんですよ。
ええ。
で、あえて言いますけど、自転車乗りはマナー悪いですからね。
うん。まあ、自転車中心士官ですよね。自転車乗りっていうのは。
うんうんうんうん。
で、まあ、その、自転車の話は、僕はまあ、たまたまそういうのを見て、
うん、
当たり屋が増えてるから、危険なのでみんな気をつけようねっていうふうに思うのに加えて、
うん。
まあ、そのみんなマナーが悪いんだったらどうすればいいかっていうことを考えると、
はいはい。
免許制にした方がいいんじゃないのみたいな話ってあるじゃないですか。
ありますね。僕なんかは、その免許制にせんまでも、登録制ぐらいにはした方が がいいんじゃねえのっては思ってますからね。
うん。まあ、で、ちゃんと講習して、こうやって、いいこと悪いことっていうのをちゃんと知った上で乗れよと。
うん、うん、うんうん。
ね、言うのは必要ですよね。
そうですね。僕、だから、車道で逆走してきたオバハンと口論になったりみたいなことはたまにありますからね。
うん。まあ、それは本当マナー悪いですよね。携帯云々の話じゃないですもんね。
そうですね。僕、すれ違おうというオバハンを止めて説教しますからね。またこらー言
って。うん。あれでもね、時にはやった方がいいですよ。
そうなんですよ。
うん。だって、ほっとくのは、
うん。
つまり、電車で言えばですよ、線路の上に、
うん。
何か石が積んであるのを見逃せなもんじゃないですか。
そうそうそうそうそう。
重大な事故を招きかねないと。
そうです。
となれば、
うん。
私有地である線路に自らどんどん入り込んでいって、それを颯爽とどかして、いるところを目撃されて揉めるなんてことがあったってしょうがないわけですよね。それは社会のために身を粉にして働いてるってことじゃないですか。
そうなんですよ。
それを理解しない社会が悪いわけですよ。
そうですね。ただまあ、あれですね、断りを入れるっていう必要性も理解してほしいなとは思いますけど。
あ、でもほら、そんな断りを入れるために、おや、電話番号はどこだったかしらなんて言ってるうちに、ぼーっとですね、向こうから黙々と煙が見えてきたりとかしたらどうしますか？
あ、それは緊急避難ですね。
ですよね。
ね。
というようなこともまあ想定して、思わず入ってしまうなんてこともあるわけなんですけれども。
多分ね、そういう人はね、長い棒を持ち歩くべきかなって思いますね。
よっぽど長くないと届かないですよ。
振ったらシャキーンって伸びるやつで。
それってそんなに長いのありましたっけ？
そこはあれですよ。自作ですよ、自作。
やっぱり必要は発明の母っていうのがよくわかりますね。
でしょ？え？まあ、今回その棒についての話ではなくて。
ええ、はい。そうそう。まあ、自転車の話もちょっと似たようなことがあって、ああ、自転車も近いなって思ったんで、はいはい、ちょっとこう枕として持ち出しただけなんですね。
はい、はい、はい。
まあ、つまりこの部分全部カットされてる可能性があるってことなんですけども、実はですね、この間ちょっとムッとすることがありまして、
はい。
はい。僕といえばですね、割と美術館とかに行きがちだという、はい、まあ、そういう設定なんですけども、うんなので、ちょっとね、この間美術館に行ったんですよ。
なるほど。
で、前回お話しさせていただいた時も、まあ、前回というか前々回でしたっけ？まあ、まあ、いつだったかそういう話をしたっていうことで、その美術館で、うん、まあ、その写真を最近は撮れるところもあるっていうのをお話をちょっとしてるんですけれども。
いただきましたね。
はい。で、この間行ったところがですね、写真撮影 OK になってたんですね。
うん、うん、うん。
で、それで写真を、まあ、撮りつつ、まあ、見終わってから、一応じゃあどんな感じだったか撮ろうかなと思って、
うん、
まあもう一周してちょっとパッパッパって撮ってったんですけども、
うん、
でそんな中にですね、
うん、
ドライブインシアターっていうタイトルの作品がありまして、
うんうんうん、
どういうものかというとですね、
うん、
タクシーがドーンって置いてあるんですわ、
はい、
でそのタクシーの中に入ることができるんですね、
うん、
そうすると、外から、まあ、カメラで映し出されて、その運転席側の、外側にカメラがあって、でそっちからこう、うん、中に向かっているので、まあその運転席と助手席とその助手席側の窓が映るんですね。で、その、うんうんうん、そのカメラから映された画像っていうのはこう正面にプロジェクションされる投影されるわけなんですよ。
うんうんうん、
で、まあその助手席側の風景にはこう流れていく背景がこうスクリーンに映し出されているので、
うんうん、
まあなのでこう運転しているところを横から撮っているのがこう正面に映し出されていて、まあ自分が運転しているところをこう運転席から眺めるっていうそういう不思議体験ができ
るんです
ね。なるほど。うん、なのでそれを後ろから見ると、
うん、
そのタクシーがあって、でその正面にこう人の、まあ、横顔とかがドーンと映ってるっていう風に見えるんですよ。
うんうんうんうん、
そうすると、まあ、どういった作品があったかをメモ代わりに写真を撮りたい僕っていうのは、
あ、
撮るじゃないですか。人が入っているところを。
ね、
そしたらば、
うん、
なんか女の人がですね、
うん、
椅子に座っていた女の人がこう立って近寄ってくるんですよ。
うんうんうんうん、
おや、僕のファンかしらって思うじゃないですか。
もしくは逆なんですね。
桜がマキシムに出ている立花だってことがバレてしまったかなと思うじゃないですか。
僕、街で立花さんに会うてもわからない自信満載ですけどね。だって会うたことないから。
なんか、バッジとかつけた方がいいですかね。桜がマキシムって。
ああ、そうです。作りましょう。僕はつけないですけど。手ぬぐいがあるので、手ぬぐいをお渡ししてですね。
あ、はい。あ、持ってます、持ってます。
それを常に。
URL のところは見えないように折り込んで頭に巻くといいという、手ぬぐいですね。まあ、それはいいんですけども、まあ、なんだろうなと思って、
うん、
ただですね、その人を、取らないようにっていうふうに言われたんですよ。 はてと思うじゃないですか。
それは本人から言われたんですね。
本人は車の中にいて全然気がついてないわけですよ。
あ、本人ではない。はい、はい、
あのまあ学芸員じゃないですね。その監視員の人ですね。がやってきてまあ撮るなというふうに言うわけですよ。
うん。
まあまずですね。
うん。
その場所は撮影 OK ですよね。うん、まあその、今回はこの展示に関してはみんな撮影 OK ですというふうになっていて、
はいはいはい、
同じようにこう見てる、まあ、お客さんに関しては、まあそういう人物を撮影することに関してはまあご遠慮くださいっていうふうになってるんですけども、
うんうんうんうん、
でも僕が撮ったのは人物ではなくて、
うん、
まあそういう中にいればこうモニターにこう画像が投影される作品であって、
うん、
でそのことは中にいる人も重々承知なわけですよ、
うん。
だって前にドンと映ってるんだから。
うんうんうん、
っていうことはその、まあ、その部屋の全景を撮ったらは当然映るという状況じゃないですか。
はいはいはいはい。
で、それで、
うん、
それを、あの、嫌だったらばどうするかって言ったらば、
うん、
そんな作品を体験しない以外の手段ってないじゃないですか。まあ、だからその本人が仮に嫌だったとしても、その本人が嫌だからやめてって言われたらば、僕も、あ、それは偉いすまへんって言って、じゃあ消しますわっていう風になるけども、
うんうん、
それはあの、第三者がやってきてやめろっていうのは、どういう話だって、あんたらこれ作品撮ってもええって言ってるじゃないですかっていう話じゃないですか。だから、えってそれおかしいんじゃないですかっていう風にですね、やり取りをして、
うんうん、
したらなんかの肖像権がどうとかっていう話をして、
うん、
まあ持ち出してきて、私も撮られたら嫌ですからって言って、別に僕はあなたを直接撮るような真似はしませんし、まあ仮にするとしてもバレるなやり方はしませんし、全然別の話じゃないですかっていう感じの悪いやり取りが始まってしまったんですよ。
うん、
なんかね、僕がその美術館に行くたびに感じの悪いやり取りをしてるみたいで、すごく印象が悪くなってしまうんじゃないかと心配なんですけども。
あれですね、その人すごいなって思うのは、
はい。
僕も撮られたら嫌ですしっていうのが何らかの有効性を持つと思ってるとこすごいですね。
うん。で、まあ、女って嫌だなって思うじゃないですか。だいたいそういうこと言われた時にこちらがどう思うかっていうと、
うん、
お前なんか撮らねえよ以外の反応って普通ないですよね。まあ、売り言葉に買い言葉ですけども、だいたい関係ないですからね、それ。
いや、ですし、その、はい、僕も撮られたら嫌ですしって言われたら、
ええ、
あなたが嫌なことはやったらいけないんですか？世の中全員がっていう話になるじゃないですか。
あ、はいはいはい。
僕はやられてもいいと思ってることについてもあなたが嫌だって思ってたら僕もやられたらいけないって言ってはるってことですかね。
ああ、そうですよね。つまり、あなたが僕と同じ部屋にいるのが嫌だって言われたらば僕は出ていかなきゃいけないんですかと。
そうそうそうそう。え、あなたはこの世の王ですかってなりますよね。
ね、あ、ザ・ローっていうことですかっていう。
あ、僕はこれまでもし おられるならお会いしたいと思っていましたけども、あなたが法律だったんですねっていう。ことを言いたくなる。
ね、その場でそれぐらい僕も言えると、だいぶ勝率が上がるんですけども、
うん、
えっていうふうに思ってしまったので、まあ、とりあえずその場ではですね、うん、その人に何か言われて、こう、謝ったりとか消したりするのは一番嫌だったので、
うん、
あ、じゃあ本人に承諾取りますわって言って、
うん、
すいませんと、事後になりますけども、うん、今、どういう作品かっていうのをメモ取りたかった、まあ、メモ代わりに写真を撮らせてもらってて、あなたの映ってる映像も撮らせてもらったんですけども、構いませんかっていうことで言って、
うん
うん、OK もらったんで、
うんうんうんうん、
なんか文句あるっていう、
うん、
まあそんなことがありまして。
そうですね。うん、
で、まあその人の、
うんうん、
まあその人っていうか、これはそもそも、その、なんかあった時に責任取りたくないから、うん、とりあえず、問題になりそうなことは全部禁止しとけっていうことなかれ主義が、
うん、
まあ、おかしなことになってるんですけども、
そうですね、
で、まあその肖像権、うん、まあその一般の人にも、まあ肖像権っていうものがあって、
うん、
で、まあそれを守るためにこう撮影されたくないっていうことを主張できるみたいな考え方ってぼんやりあるじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
で僕もまあよく知らなかったんで、
うん、
ちょっと検索したらば、日本にはその肖像権について、
うん
明確に規定する法律ではないと。
そうなんですよ。
いうことなんですよね。
そうなんですよ。だからあるとしたら各地方が県であったり都であったり府であったりが、条例としてなんか設定してたりみたいなのが肖像権関連としての法律としてはあり得るところかなっていうところですね。
うん。まあだからその、うん、まあ違反したとしてもなんか実刑を被るようなことは基本的にないっていうことですよね。
あっても民事やったりもしますね。
うん。
うん、だから、その注意した人も、だからまあ行動として取り得るパターンとしては2つか3つかぐらいしかないなと思うのが、
はい。
まあこういうのって後で揉めがちなんで、前におられる方に一言断り入れてから写真撮るようにしてくださいねとか、
うんうんうん。
もしくは、ちょっと待ってくださいね、僕ちょっと OK か聞いてきてあげますわぐらいが関の山やなと思うんですよ。
感じのいい対応ですね。
そうでしょ？
そう。でも180度が逆ですからね。 だって、そもそもその全体像を撮るのは構わないっていうふうに、後で別の人に確認したらば、うん、まあそういう解釈だっていうふうに言っていたので、
そうそう
そ
う。その
人は何をしたかっていうと、
うん。
あんた、あの人を面白い半分に撮ったでしょうっていうふうな、こう決めつけのもとにつかつかと近寄ってきたとしか思えないわけですよ。
痛くない腹を探るってやつですね。
まさにそういうことですよね。はいはいはい、そういう対応って、まあ、客商売とは言わないけれども、
いやいや、客商売でしょ
う、まあ。いや、客商売とかそういう問題じゃないんですよ。あの、喧嘩の元になるからやめた方がいいじゃないですか、そういう物言いは。
あの、ことなかれのつもりかもしらんけど、余計揉めるでっていうね。
そう。錦の御旗の悪い使い方ですよね。
うんうんうんうん。
っていうことがあって僕思ったんですね。
うん。
現状としては、まあ、先ほどから再三再四言っておりますけれども、
うんうんうんうん、
まあ、スマートフォンっていうものがすごく普及していて、うん、その結果、まあ、全国の 95% 以上、あるいは 99% の人がカメラ付きの携帯を持っている。まあ、つまりカメラを持っていると。
あ、携帯の話、戻ってきたわけですね。
はい。で、その、まあ、カメラを持ってるっていう話でいいんですけども、まあ、うん、誰でもこう簡単に使うことのできるカメラを持っていると、
うん、
でなんでみんなそれを持ってるかっていうと、まあ、メーカーが入りもしない機能をつけてるからっていう側面はあるにしても、でもそれがあったら使うからじゃないですか。
うん、
誰も使わなかったらね、なんとなくワンセグみたいに、あとはなんかドコモのトランシーバーみたいな機能とかいろいろあれなくなったよねみたいなのってあるじゃないですか。
ありましたねそれね。
ね、そういう風にならないってことはみんな使ってるんですよね便利に。
うんうんうんうん。
まあだからそのみんな。なんかあったらば撮るっていうのはこれ現実としてあるわけじゃないですか。うん、
はいはいはい。
そういう中で、
うん、
私が不愉快だから写真に撮るのはやめてくださいっていうのは、
うん、
拉致が開かないから諦めた方がいいんじゃないのって思うんですよ。で、あと、その肖像権云々に関しても、その一般人に関しては、
うん、
その撮影をされた結果、何らかのこう不利益が生じる場合には、
うん、
まあその制限ができるっていう考え方ですよね、確か。
うんうんうんうん、
で、その一般人が何か不利益を受けるシチュエーションっていうと、まあ、例えばそれ取られたものが、
うん、
まあ、何かこう、商売で使われるとか、まあ、商売でないにしても、
うん、
ただこう、渋谷で楽しく歩いていたらば、うん、まあ、渋谷で熱狂する若者とかっていう風に、勝手なね、キャプションつけて使われて、なんか頭の悪い人みたいに扱われたりとかっていうような、
うん。
れ方をする以外に、
うん。
まあ、例えばですね、あの、奥様とは別の女性と、なんとなく渋谷の丸山町的な感じのところにいるのがたまたま撮られてしまって、
うん、
まあ、それが原因で家族関係にひびが入ったみたいなことを避けたいという場合ですけども、
うん。
でもそれってそもそもそういうね、お天道様の下で胸を張れないようなことをしてるあんたが悪いんじゃないのっていう話でもあるじゃないですか。
うん、
まあだから暴言ではあるんですけども、
うん、
その、まあ 99% の人がカメラを持っていて、で、それを使って利益を得ているので、
うん、
取られるっていう不利益に関してはもうちょっと諦めませんって、どうしようもないんじゃないですかって、
はいはいはい。
いうふうに、まあそれぐらいラディカルな考え方しちゃった方が楽じゃないのって思ったんですけども、そういうのってジャスさん的にはどうですか？
僕ね、その、もうちょっと踏み込まないぐらいの立場ですね。
と言いますと。
そう、もうちょっと自由に撮っていいような状況にした方がいいよねとは思うものの、ただそれを、その、第三者に見せる、みたいなことが今、割と多数に向けて可能なので、
はいはい。
そこの気は使えよ、みたいなところは、もうちょっと強くていいかなって逆に思ってるところです。
ああ、うん。そうです。まあだから、僕もその撮ったものを、例えばどっかで公開するとは別にないんですよね。
うん、
自分がそのメモとして撮ったりとかするのは、つまりそれはカメラなくても、
うん、
目で見たのと一緒じゃないですか。
うんうんうんうん、
だってその記憶力に関したって、
うん、
まあその写真的な記憶、なんて言うんでしたっけ、をあのできる人っていますよね。
サバン症候群。
ま、の方なんかは、ま、特にそういった、うん、あの、能力というか、
うん、
ね、あの、ま、記憶に関してすごく優れた性質を持ってる、性質っていうのかな、
うんうんうん、
ま、そのサマ
ー
ショの方なんかもそうだし、それ以外でも、
ああ。
記憶する際に、その写真、映像で記憶する人とかっていうのも聞くじゃないですか。
あります、あります。
はい。っていうような人がいるのであれば、それって事実上カメラ持ってるのと一緒ですよね。
うんうんうんうん。
だからその記憶、自分のためのこう、パーソナルな記憶っていうものが、 実用こうカメラで撮ったものと変わらないって言い方もできるわけですね。
うん、
だって、それをこう避けたいと。記憶っていうのは曖昧なものであるから、だから見られてもいいんだっていうことをもしも主張する人がいたらば、
うんうん
う
ん、
そういうふうにこう永続的にまあその人が生きている限り、シャッキリしている限りは、完全に再現することのできる形で記憶できる人に関しても、じゃあ見るなっていうふうに言えるのかっていうことになっちゃうじゃないですか。
うんうんうん、
それっておかしなことだから、だからその、あくまでその人のこうパーソナルな情報として記録する分には、それを妨げることっていうのはできないでしょって。
うん、そうですね。ただ、まあまあ、一つ思うのは、その、写真に撮られるっていうことも、
うん、
撮るんやったら、撮るで、まあ、普通に空外歩いてて、まあ、公共の場やからしゃあないっちゃしゃあないけど、なんかないかなって思うところはあるんですよ。
うん、まあ、その、もちろん、節度を持ってっていう、
うん、ですし、
まあ、ぼんやりしちゃいますけどね。
うん、だから、今ね、その、ほとんどの携帯って、シャッター音って消せないじゃないですか。
うん、
あれって撮る瞬間の音でしょ？
はい。
じゃなくて、はい、チーズみたいなやつを、
ええ、
標準装備にするべきなんじゃないかなって思うんですよ。
それは撮る瞬間にそういう音がするってことですか？撮る前に心の準備がか。
そうです。
なるほど。
はい、今から撮ります。3、2、1みたいなのがあったら、撮られるの嫌やなって思ったら、目ぐらい隠すじゃないですか。
下向けますよね。そうですね。
そう。そういうの重要よねって思いますね。
まあ、面白い解決方法ですね。
ねえ。もしだからそれであったら、はい、撮りますって言われたら、その、例えば、その車に乗ってっていうことをやってる人も、うん、ごめん、ちょっと待って、俺は嫌やわって言えるじゃないですか。
あ、そうですね。それだって、アプリじゃなくても声かけりゃいい話なんだから、
そう。
やめてやめてって、言えますもんね。ね、
だから美術館も入り口の時に、
はいはい、
ここでは撮影可能ですけれども、
はい、
撮られたら嫌っていう方もおられますと、
はい、
撮る前には撮りますって言いましょうって書いてあったらまあ解決かなと。
そうですね、
うん、
あ、じゃあ手紙書かなきゃこうしたらいいんじゃないですか。
そうそうそう、はい、撮りますっていう、
ね、なるほど。結論としては、
うん、
何かそういう決まり事があって、で、はい、その決まり事になんか納得いかないなっていう変な人が文句をつけた結果、
うん、
そういう人にも満足のいく新しい変な決まりができて世の中がいっそおかしなことになるからあんまりクレームの付け方も考えた方がいいですよっていうことになっちゃうんですかね。
そうですね。だからまあまあ美術館に対しては、誰々という警備員か学芸員か知らん人間かはこんなこと言ってましたけども、そのやり方はゲノゲですと、
うん、
それよりは撮りますって言うとかをした方が、まあ人間的な温かみのあるいい方法じゃないですかねって送って嫌がらせをするっていうのがですね。
なるほどね。いやー、本当にいい手段ですね。でもなんかね、そういう遊び心をもしも実際に発揮したらば、
うん、
それはそれで真面目な人に怒られるんでしょうね。
うるさいって言われたりしますね。
なんかね、もうちょっとみんないい加減でいいんじゃないですかっていうのを思ったりするんですけれども、まあでもそういうわけにもいかないですからね。いい加減に、じゃあツイッターとかに出しちゃうぜっていうのもいい加減じゃあいい加減ですしね。
なんか僕もね、たまに携帯にね、シャッター音の鳴らないカメラも入れてるわけですよ。
え、マナーのためにね。
ね、電車の中で僕本を割とメモ代わりに撮りたい時があって、
はい、
もう完全にそれ用で撮ってたりするんですけど、
はいはい、
やっぱそれも解決策としては違うよなって思ったりもする瞬間もあって、
うん、なんか自分が悪いことしてるみたいな気がするっていう時点で間違ってますよ。
そうなんですよ。うん、だからその辺がね、なんかおかしいなと、なんかこう画角のわかるカメラとかないかな、第三者からもとか思ったりね、するわけですけど。
Google カーのコスプレとかしてるときっとみんな、あ、撮ってるって思って。
頭の上にサッカーボールかなんかをね。
これ360、いや、なんなら720度撮ってんなっていうのが分かると安心ですね。
そうですね。
そう、不意を打たれるから嫌なんですよね。
そうそうそうそうそう。ただまあまあまあ、前もちょっと言いましたけど、そのなんか、お天道様の下歩いてんのにみたいな意識も分かるんですよ。
はい。
お前を上から写真撮っても犯罪じゃないねんけど、お前を下から写真撮ったら犯罪ってどういうことってちょっと思ったりする瞬間もあって。
まあ、上から撮られると傷ついたりもとかもしますけどね。
誰の話か分かんないですけどね、全くね。
え、まあ一般的な。
一般論ですね。
そうですね。日本人の3割ぐらいが対象になる、はい、そんな広い話ですよ。
そうそうそうそう。ね、という話もありますから。
まあ、なので、結論としては、
うん、
僕と同じ考え方をする人ばっかりになったらば世の中過ごしやすいのになって思ったと。
過ごしやすいかな。
いや、どうでしょうね。 行きづらい気もしますけどね。
そうですね。いさかいが増えたりね。
そう。ね、仲のいい人がいさかい合うほど不毛なこともないですからね。あ、うん、仲のいいというか、こう近いタイプの人間ほど許容し得ないですからね。
だってね、立花さんが好きな、
はい、
例えば作家なんかで、
はいはい、
あんまりこうメジャーには知られてないけども、
うん、
僕はこの作家をすごく愛してるっていうような人っていたりするでしょ。
はいはい。
世の中が立花さんみたいな人ばっかりになるということは、その人の作品を読んでる人ばっかりになってたりするわけですよ。
ね、俺だけが知ってるはずなのに、みんながわからないでおかしいってなりますよね。
うん、で、その作品について、みんなが、ああでもない、こうでもないって言ってる社会って、不健全だなってなったりするじゃないですか。
うん。ちょっと、想像に耐えないですね。
っていうこともあるので。
じゃあ、そこにほどほどの多様性も足しましょう。
そうですね。世の中で 100% の人が佐藤大輔好きですとか言ってたらダメじゃないですか。
ねえ、おかしな話ですよね。
ね。まあ、そんな感じですか。
うん、まあ、なので、結論めいたことをちゃんと言うとすると、スマートフォンの使い方は皆さん気をつけましょうねと。
そうですね。写真を撮るときは撮りますって言いましょうってことですね。
はい。で、自転車で地図を見てるときは前見てませんってちゃんと言うべきですよね。
う
ん、
そうですね。まあでも考えたらあれですね。カメラなんかでも、
はい。
普通のデジカメじゃないフィルムのカメラでもそうですよ。
はいはい。
観光地でもないところで撮るときは、はいチーズって大きめで言った方が何かと揉めへんなっていう話の延長線上やったりしますけどね。
あ、本当ですね。まあ確かに。じゃあ。桜川マキシムリスナーは写真を街中で撮るときは、はい、チーズっていうことで。
そうですね。だから、自分の本をメモ取るときも電車の中で、はい、チーズって言っといたらいいわけですよ。
とすると、あ、あの人も桜川マキシム聞いてるのかっていう、リスナーの絆が深まっちゃったりするっていう。
そうですね。
ね、そんな副次的な効果も生まれた、そんな主張でした。
そうでした。はい。まあ、皆さんもですね、そういう、なんでしょう、新しいマナーの提案とかあればですね、メールアットマーク sgmx.info、スペルは mail@sgmx.info までよろしくお願いしますと。
はい。
はい。
ヒゲメガネのパウダーパーティーの9割は妄想でできています。
え、俳優の噂も？
妄想です。
歌詞の被り物も？
妄想です。
あ、じゃあ芸人の悪行も？
妄想です。
じゃあ監獄がエッチなことも？
妄想です。
ヒゲメガネのパウダーパーティーは第2第4木曜日絶頂配信中です。
ニグサの何が折れてるっていう噂もあるんですけど。
妄想です。妄想です。妄想です。